こんにちは。フューチャーテックキャストです。フューチャーテックキャストは、経営と IT、そして AI をデザインするフューチャーがお届けするポッドキャストです。毎回ゲストの方をお呼びして、IT 技術や考え方を知ろうというテックキャストになっています。パーソナリティは入社2年目のミキが担当します。今回はゲストにアボさんをお呼びしてお話をお聞きしたいと思います。アボさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介と今までの経歴みたいなところをお聞かせください。
はい、フューチャーグループ会社のライブリッツ所属のアボです。2016年9月にフューチャーアーキテクトに新卒で入社して、今年の4月からライブリッツに転籍して働いています。
ありがとうございます。今ライブリッツではどんなお仕事されてる感じですか？
今はですね、ライブリッツの R&D 所属でアプリのインフラ構築をしているんですけれども、転籍後は幅広く技術に関わらせていただいていて、本当にいろんなことしてます。詳細今ベロベロ言っても大丈夫ですかね？やりすぎて長いんですけど。
そうなんですよ
、うん、なんか転籍後すぐはリアクトネイティブを使ったアプリの構築をしていて、そのアプリの構築が終わったら、ユニティを使った AR アプリの開発をやって、あとはリアクトを使ったドローン画像解析アプリの開発だったり、レイルズの WebAR を使ったフューチャーが持ってるハンドボールチームのジークスターのファンクラブサイトの AR カードガチャサイトっていうものを作ったり、幅広くいろいろやっています、
結構キラキラな印象ですねAR とかドローンとか、
はい、
アプリとか。
そうですね、
今回はその中でも AR のお話が聞けるということなので聞いていこうと思います。
はい、
まず AR がなんかできるまでみたいなところの流れみたいなのが知りたいですけど
AR ができるまで、はい、AR アプリっていう感じですかね。
そうですね、
AR アプリはまずはやっぱり AR をどう見せるかとか、どういったものに活用するかっていうところを設計していって、でその後、その表示する AR のモデルをモデリングして作っていくっていう形になります。
何を AR 化するかってどう決めていくんだろうって感じですよね。
そうですね、どう活用するかっていうところが、なかなか難しいところになってくるんですけれども、
今ってジャイアンツの
コミカ AR、 はい、
そうですね、
はい、
ジャビット君にしたなんか理由とかってあるんですか？ジャビット君がその AR に移ると思うんですけど、
はい、
なんかその理由とかって。
これはですね、 AR をどう活用していくかっていうところから考えてって、で今ライブリッツでもともと米缶っていう商品があるんですね。お米が詰まった缶詰なんですけれども、それを使って、その米缶自体がいろいろな球団だったりサッカーチームと契約してて、いろんな種類の米缶があるんですけれども、せっかくだったら一緒にやっているどこかのチームとコラボしてできたらいいんじゃないかっていうところから、巨人の米缶にを移すとジャビットくんが出るっていう風な流れになったんですけれども、そのやっぱりどこかのチームとっていうところで親しみやすいキャラクターが出たら楽しいんじゃないかっていうので、今はジャビットくん出してますね。
なるほど、
はい、
確かにこういうのって家にあるだけで家で楽しめるから、めっちゃ今の時期とかいいですよね。
あ、そうですね、そうですね、野球の試合とか見に行けなかったりとか、そういう時期だったので、ちょうどアプリを出した時が、なのでこう家で観戦しながらもジャビット君をこう表示させて応援できるみたいなのを楽しめればいいなと思って作ってました。
ありがとうございます。
はい、
そしたら次は技術的なところで、アプリとか AR を作る上でなんか難しいところとかってありますか？
技術的なところで言えば、モデリング、表示させるもの自体のモデリングがなかなか初めてなところなので難しいなとは思ってたんですけれども、 ライブリッツデザイナーさんもいるので、デザイナーさんと話しながらこうジャビット君に関しては一からモデルをこうコネコネして作ってった感じなんですけれども、やっぱり実際に表示させて動かしてみると手が長すぎちゃったりとか、こう手上げた時に肩の変なところから腕が生えちゃってたりとか、
やっぱ
3D ならではのそういったところが初挑戦っていうのもあって、なかなか難しいなと思いましたね。
そうなんですね。結構スムーズに動いてるのしかあんまり見る機会がないけど、そういう苦労があったってことですね。
そうですね。なんか今チークスターのそのハンドボールの選手とかも表示しているんですけれども、こう動かしてみると、はい、片腕があんまり動かないとかなかなか思うように動いてくれない部分とかがあってそういったところの調整が
確かになんか最初はあやっちゃったとか言って面白いかもしれないけど、だんだんなんか悲しくなってきそう
ですよね。なんかあの商品化にこう向けてっていうところで、やっぱりチークスターの人とかに見せるとちょっとこれは怖いかなみたいなそう、この人間離れした動きは厳しいなとか言われたりして、なかなか難しいですよね、人間の動きを再現したりとかっていうのは。
すごいあの勉強不足な質問で申し訳ないんですけど、
はい、
なんか今 VTuber とかってあるじゃないですか。
あ、はい、
なんか ああいうイメージがあって、なんかこう体とかにこうつけてそれを動かしてなんかモーションみたいに取れるのかなみたいなイメージもちょっとあったんですけど、なんかそういうこととは違うんでしょうか。
そうですね、 VTuber とかってリアルで、うん、あのカメラにその画像認識させて自分のアバターと自分自身の動きをこう一緒に動かすみたいなことをやっているんですけれども、実際私たちがやっているジークスターの選手を動かしたりっていうのは、あの、選手の時間をこう取れないので、選手が実際に動いてもらってとかそういうことはしてもらっておらず、動きのモーションのサンプルがこういろいろあったりしてるんですけれども、それとジークスターの選手の 3D アバターを組み合わせて動かしているっていうことをしてます。
そうなんですね。じゃあ、はい、そこが別ってことだったんですね。
そうですね。
確かにそれだとなんとなく難しそうだなって。
そうなんですよね。やっぱりその本人の動きじゃないっていうところでなかなか難しいですね。
それってなんか人によって調整が必要なところとかってあるんですか？例えば今選手だけど、もしかしたらなんか別の人を連れてきて、なんかその人の写真を組み合わせればそれが動くのかなって思ったんですけど、そういうその人だからこそのなんか難しさみたいな。
あ、人の濃さはないですね。その 3D アバターさえ作っちゃえばいろんな動きを当てられるので問題ないんですけれども、一個一個できた 3D アバターにこう骨組みを入れていくんですけれども、その骨組みがちょっとでもこうずれてたりすると、おかしな動きになっちゃったりするんですね。なんかありえない方向に腕曲がっちゃってたりとか、
なんかそういうのってこうリリースする前に結構全部解消とか分かるものなんですか？
そうですね、リリースする前に一応こう何回も見て変な動きしてないかとかちょっとジャビット君の時とかも体の大きさおかしくないかとか、いろんな方向から360度眺めてみたりとかしてましたね。
なんか聞いてるのはすごい面白そうなんですけど、すごい苦労があるんだろうなっていうのが伝わってきました。
そうですね。
阿保さん自体はなんでこういう AR とかの道に行こうかなって思ったんでしょうか？
私が興味を持ったきっかけはですね、本当にしょうもない理由なんですけれどもコロナ禍で結構時間ができた時にたまたま見たアニメがきっかけなんですけど、あのソードアートオンラインっていうアニメが、あ、本当ですか、
はい、
あの VR 技術を搭載したオキュラスみたいなヘッドギアをつけて仮想 空間のゲームの世界に入っていくっていう話なんですけれどもも うそれ見た瞬間に仮想空間上でなんか現実と同じように友達と話したり走ったりとかしてるじゃないですかあれ、
うんうん、そうですね
そうですよねで、うん、なんかもうそれがこのコロナ禍で実際にこうその空間があればその技術が出来上がってれば人とこう物理的な距離でこう会えなくても仮想空間だったらウイルスとか関係ないのでこう自由に話したり今まで通り過ごせるんじゃないかって思い始めてからすごい VR とかに興味を持ってってそこからこう AR だったり MR だったりとかその XR 技術に興味を持ったっていう感じですね。
確かにそうですよね。コロナ禍で会えないから、はいうん、
より身近っていう感じですかね。やっぱり距離感っていうか、うん、何ですかねこういうチャットとか電話ミーティングとかだと顔は見えますけれどもやっぱちょっと遠いなみたいな感じはあるじゃないですか、
うんうん、
そういうところでやっぱり AR だと手元に見えたりとか、
うんうん、
VR だったらもうそのまんまこう視覚の目の前にいるみたいなところがやっぱり違うのかなっていう感じですね、
うんうんうんうん、なるほど。そういうところから自分で AR 作ってみたりとか、
はい、
仕事にしてみたっていう感じですね。
そうですね、うんうん、その技術を使ってみたいってすごい思い始めちゃったんです、ね、
ですね。ありがとうございます。
はい、
なんか AR をやろうと思ってでなんか最初に手をつけた技術とかってどういうものでしたか？
興味を持って初めてやったのはユニティを使って自分のアバターを作ってみるっていうところですね。で仮想空間を作ってそこにこう自分のアバターを動かしてみたりとか しました。
そういうのって結構なんかデザインのところからすごい難しそうなイメージがあります。
そうですね、うん、めちゃくちゃ難しくて私デザインセンスとか全然ないしこう学んだこととかないんでもう自分の思うがままに作りましたね、うん、なので最初はめちゃくちゃのものが作ってあります、
うんうん、いやでも自分で形にするのがすごいなって思いました。
ありがとうございます。
なるほど。AR に興味を持ったのはまだフューチャーにいらっしゃった時ですか？
あ、そうですね、フューチャーにいる時です、
うん、ここから結構 AR とかやりたくて、
はい、
今の会社に移ったっていう感じでしょうか？
そうですね、うんうん、なんかフューチャーにいる時の休日とかに VR 技術でそのユニティを使ってなんか作ったりしていたんですけれども、うんうん、やっぱり休日だったりとか自分一人だったりとかだと、うん、あまり作れなかったり難しかったりっていう部分が大きくてですね VR とか XR 技術を使った案件ないかなっていうのをフューチャー内で探してたんですね。ちょうどそのプロジェクトをこう離れるみたいな時期だったんですね。なのでそれをきっかけにこうそういった技術を使えるようなプロジェクトないかっていうのを社内で探していたらグループ会社のライブリッツでちょうど XR 技術を使ったこう何かをやろうとしているっていうことを聞いて移ったっていう感じですね、
うんうんうんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、そういう選択肢もあるっていうことですよね。
そうですね、
うん、なんか実際に入ってみてフューチャーとなんかここが違うなとかありましたか？
そうですね、うん、最初入った時は感じたことはやっぱりライブリッツ作った社長とか上の人たちみんなフューチャー出身の人たちなので、うんうん、雰囲気とか全然フューチャーと変わらないなって思ってたんですよ、
うんうん、
で唯一違うなっていうのがやっぱり子会社なので規模が小さいっていうところで社長との距離がすごい近いんですね。なのでこういうのがやりたいと思ってますっていうのをこう直に社長に伝えられるっていうところがもう違いですかね。
そんなフランクに話せるんですね。
あ、そうですね。仕事終わりのちょっとした時間に、今お時間いいですかっていう感じで時間いただいて話せちゃうっていうところがすごい、うんうん、一番の大きな違いかなって思ってます。
うんうん、そうなんですね。
はい、
なんかこういうところは似てるなとか、なんかこういうことをフューチャーでやっててよかったなみたいなこととかってありますか？
フューチャーで似てるっていうところは、やっぱりやりたいことをやれる環境があるっていうところとかは、うんうん、とかそういうこう熱い意志を持ってる人がいるっていうところは、うん、フューチャーと似てるなってマインド的な部分ですかね、
うんうん、
と思っていて、フューチャーでやってた経験が生きたのは、やっぱりフューチャーでもプロダクトとか開発経験はめちゃくちゃ生きますね、
うん、
技術力の部分とか、
うん、
ライブリッツでもやっぱりものを作るので、そこはすごい生きています。でコンサルの経験も、今までお客さんとかこういう業界ではこういうものが必要とされていたから、ここは力を入れた方がいいじゃないかとか、そういうプロダクトを作る上でのアイディア出しの時に、そういうコンサルの時の経験が生きてます。
うんうん、今はあんまりお客さんとお話しすることとかは
ないですか？そうですね、うん、プロジェクトによってバラバラなんですけれども、
うん、
お客さんにこう予防されたアプリを作るときはもうバリバリお客さんと話しますし、うんうん、AR のそのジークの選手のウェブサイト作るときも、うん、一回プロトタイプは自分たちで作って、作ったのをこう売り込みに行くとか見に行くときにはやっぱりお客さんと話しますね。
うんうんうん、なるほど。確かにコンサル面でも技術面でもそういうところは生きてるっていう感じですね。
はい、
うん、ありがとうございます。なんか結構アボさん自身もバイタリティアがある方だなって聞いてて思いました
ありがとうございます、
うん、実際に作ってみて、そういう案件を自分で探してそこに飛び込んでいくっていうのがすごい、なんかすごいなって思いました
でもあれですね、やっぱ私一人じゃできなくて、うん、やっぱりチームでっていうところでいろいろ進めてるっていう部分が大いにありますね、
うんうん、
はい、
なんかそういう自分でそう作ってみて、実際に案件探して飛び込んでみるっていう、なんかその飛び込む時に躊躇したりとか、いろいろ考えたこととかってありますか？
ああ、そうですねそうですね、やっぱり、
うん、
フューチャーアーキテクトからライブリッツに移るっていう時はすごいすごい悩みましたね、
うん、
子会社ってどういう感じなのかっていうのが、こうフューチャーアーキテクトにいる時とかはあんまり考えたこととかなかったので、うん、会社が変わる感じになるのかなとか、
うん、
なんか転職の勢いでこういろいろ考えたりとか、
うん、
環境がやっぱ変わるからとかいろいろ考えたんですけれども、やっぱり自分のやりたいことをやるっていう気持ちがすごい大きかったので、ちょっと考えて飛び込みました。
うん、いやすごいと思います。私もなんかやりたいこと見つけてそっち方面に勇気を出していけるように頑張ります、うん、多分なんかこの先とか案件探しとかもあると思うので、
うんうんうんうん、
そこでちゃんと自分の意見を言えるようになりたいなって今話を聞いて思いました。
そうですね、絶対そう思います。なんかそうですよね、うん、フューチャーとかでも案件のプロジェクトいろいろ変わるタイミングで、
うん、
機会って毎回あるので、
うん、なんかどういう感じで、結構好きなことをやりたいみたいなところが一番の決め手みたいな感じですか？
あ、そうですね、選ぶときは、はい、毎回、うん、毎回そうでしたね。プロジェクト移動の時も自分が今何をやりたいのか、何に興味があるのかっていうところを軸にいつも飛び込んでってました。
うん、ありがとうございます。すごく参考にさせていただきます今後の
ぜひぜひ
はい、ありがとうございました。
はい、
お時間もお時間なので最後に これからフューチャーに入ってくる方とか、フューチャーに興味を持っていただいた方とかに、もしアドバイスなどあればいただきたいなと思うんですけれども、何かありますか？
そうですね、やっぱり人生一度きりなので、うん、やりたいことをやってこう生きた方がいいと思っていて、うんうん、フューチャーとか、うん、フューチャーグループライブリッツも含めてそういったこうやりたいことを自分でこう道を切り開いていく環境があるので、そういった思いがある方はぜひ勇気を持って一歩踏み出してフューチャーに飛び込んできていただければと思います。
ありがとうございます。すごく説得力があって素晴らしいと思います。ありがとうございます。では本日はありがとうございました。
ありがとうございました。